さて、今回はですね、共有いただいた資料、熟女シリーズ、大人の閲楽と物語の深みという記事、これをちょっと深掘りしてみようと思います。
ええ。
特にこの記事、面白いのが、50代以上の男性が、まあ、若い頃とは違う、じわっと心に染みるツヤななリアル、みたいなものを求めていると。
はいはい。
そういう時に、どういう選択肢があるのか、という話ですよね。で、なぜ単なる映像じゃなくて、熟成した色気×シリーズもの、これがこう深い満足感を与えるのか、その核心を探っていきましょう。
ええ、この記事が言ってるのはやっぱり単発作品にもない連作ならではのドラマ性、これが重要だということですよね。そしてそれがなぜ特定の層の、まあ、孤独とか飢えといった感情に響くのかと分析してるわけです。
なるほど。
単なる刺激だけじゃなくて、その物語性とか共感、あとは癒し、そういう要素がどう絡んでるのか、それを資料から読み解いていきたいですね。
記事によると、魅力のポイントは大きく3つ。ストーリーの深み、共感度の高さ、癒し×実用性。
ええ、
回を重ねるごとに関係性が変わったり、配達感がこう増していく、そこが肝だと。
そうですね。
特に癒しっていう部分が気になったんですが、この記事では具体的にどういう点が癒しにつながるって説明されてるんですか？
ああ、良い点ですね。記事によれば、その激しい描写だけじゃなくてですね、登場人物の、まあ、柔らかな所作とか言葉遣い、
ふむふむ、
あるいは同世代ならではの悩みとか寂しさ、そういう心理描写に焦点を当ててる点が挙げられてますね。
はあ。
視聴者がもし自分だったらって感情移入しやすいような、人妻、年下男、不倫みたいな、そういうテーマ設定の中でですね、単なる性的な興奮だけじゃなく、キャラクターへの共感とか、ある種の安心を感じる瞬間があるんじゃないかと、まあそういう分析です。そうですね。例えばイキスの友人ともう5年間セフレ関係を続けていますっていうシリーズ、
はい、
この記事だと夫の3度目の浮気っていう、その背景設定が主人公の行動に説得力と、なんていうか、ある種の切なさをもたらしてると指摘してます。
なるほど。
そして甘さかける罪悪感のその絶妙なバランス、年下の男性との関係の中に描かれる許されない状況だからこその純粋さみたいなものが視聴者の感情を揺さぶるんだと。
背景設定がただの言い訳じゃなくて、キャラクターの感情の深みを出す要素になってると。
ええ。
もう一つの例、マイワイフセレブクラブはどうでしょう。これは実録風インタビューっていうのが特徴的だと。
ああ、こちらはですね、インタビュー形式で女性たちのこう本音とか生々しい感情を引き出すことでリアリティを高めている点がポイントだと記事は言ってますね。
はい。
女性陣が自ら落ちていく背徳感みたいなものをドキュメンタリーを見るような視点で見せることで、視聴者はより深く物語世界に入り込めると。
ふむ。
どちらの例も単に状況を見せるんじゃなくて、なぜそうなったのかっていう心理描写にかなり重きを置いているのがわかりますよね。
ということは、この記事が示唆しているのって、このジャンルが、まあ、進化して単なる性的な欲求を満たすツールから、もっと複雑な感情的なニーズ、
そうですね、
物語への没入感とか登場人物への共感、そういうものを満たすエンターテインメントに変わってきてるということなんでしょうか。
まさにおっしゃる通りだと思います。この記事はこういうコンテンツが視聴者の感情的な部分、物語への没入体験っていうのをすごく重視して作られていると結論付けているんですね。
ええ。
あなたにとってこれって単なる娯楽以上の何か別の価値、例えば普段あまり意識しない自分の感情とか欲求と向き合う、なんかきっかけみたいなものを示唆しているように感じられますか？
そうですね。今回の資料を読んでみると、確かに年齢とともに欲求が変わっていく中で、単発の刺激よりも連続ドラマを見るような物語性とか登場人物への深い共感、これがある種の充足感とか夜時間を豊かに彩る体験につながる可能性があると。
ええ、
そういうことなんですね。
ええ、そして記事は最後にね、経験とともに深まる欲望は決して衰えるものではないと。
はい。
まずは一本だけ試してみてはと、まあ、締めくくってるわけです。
ええ。
ここから一つあなた自身に問いかけてみてほしいことがあるんです。
と言いますと？
私たちが普段いろいろなメディアに触れるとき、表面的な情報だけじゃなくて、無意識のうちにどんな物語とか感情的なつながりを求めているんだろうか と。
ああ。
この記事が語っている充足感の正体、それって一体何によってもたらされるものなのか、少し立ち止まって考えてみるのも面白いかもしれないですね。